現在はですね、2019年の10月の31日の木曜日です。最後の10月でございます。ですね、31日の深夜の2時40分ぐらいにですね、沖縄県の首里城がいきなりですね、火が出て燃えた。そしてですね、今何時なの？今4時5時ぐらい？わかんないけど、私ちょっといい加減ですが寝ぼけてますけど、この時間帯においてもですね、火が燃えて、首里城のですね、正殿が、なんかもう崩れ落ちてなくなっちゃってるみたいな。私ね、この動き見たらですね、これテロなんじゃないの？放火テロなんじゃないの？と普通に思いました。なぜならば、今までに別にその沖縄の首里城は、火の気も何もなかったわけです。別に工事をしていたとか、云々もありません。一応工事をしていて、電気スパーク、火花が飛んでですね、なんか燃えたみたいな。そういうのであればですね、まあ、それっぽい理屈にはなりますが、私はノートルダム寺院もですね、正直イスラム勢力によって放火されたんだけど、そのことを口が裂けても言えないから、工事現場、なんか工事をしていたらしいんですが、本当かどうかわかんないけど、その工事のスパーク火花でなんか燃えちゃったよというふうなことを無理やり作ったんだな、というふうに捉えておりますけれども、首里城に関しては、2時40分なんで、夜中の。こんなもん、普通に考えたら、放火か、配電盤かな、まあ、配電盤あるでしょうね。配電盤が何かのですね、部材劣化の加熱か何かで燃えたか。こんなもんぐらいしか思い浮かばないですね。はっきり言うけど。で、私はですね、同日に、10月30日の昨日の時点で、チリの大統領が、名前忘れちゃったけど、11月の7日に予定していた APEC、アジア太平洋開発なんとか会議とですね、もう一つ12月の12日だったかな。COP25 ぐらいになるのかな。地球温暖化対策、二酸化炭素、土砂化をした会議。この二つの会議がチリでですね、行われる予定だったんですが、この二つとも断念するというふうに発表しました。あなたもご存知の通り、この、チリの APEC の会議で、いわゆる中国、韓国、そして日本、これらのですね、首脳が、まあ、立ち話会談であるとか、そういうことを含めてですね、ひょっとしたら会談はするかもなぁというふうに一応流されていました。ただ、日本の側はですね、その APEC でも韓国の側とは対談しないというふうなことはですね、昨日の30日の時点でこれ言ってたんですけれども、その談話が出て、でですね、ちょうど流れ的にチリがですね、とりあえず APEC できません、となってですね、こうなると韓国としては取り付く島はないわけです。日本に対して。取っかかりがないということです。なんかその関係者がですね、なんか、関係者がその、韓国の青瓦台の意を組んだ、誰かって誰だよ。まあですね、火つけたんじゃねえかな、というふうなことを私は非常に疑っております。沖縄がですね、統一教会の、本拠地であるという、日本における本拠地であるというふうなことを私昨日おととい言ったと思いますけれども、統一教会と言ったらですね、やっぱ韓国なんで、ですけど、文政明は韓国の人間です。だからまあ、まあ、統一教会を北朝鮮の勢力だと見る人もいるんですけど、まあ、ここまで来ると私はもう南北を分けること自体が間違ってんじゃねえかというふうに思ったりもおりますから、なんかこれらの関係者じゃねえかなと非常に疑っております。あと、同調者とか。中国だとかね、そういう線だってありますよ。しかし、中国は今日本との関係改善を模索して、日本から金引っ張ってくることしか考えてないので、騙したり、こういうテロ工作を仕掛けることはあるでしょう。しかし、中国がやったとはちょっと考えにくいなと、私は思っております。首里城に関しては。まあ、ほっといても明日以降ですね、山ほど情報上がってくるでしょう。目撃情報であるとか、云々とか、疑惑情報的なものが。でも、多分ね、自然火災ではないと思いますよ。自然火災。例えば雷だとかね、そういうの。まあ、ないだろう。それは普通に考えて。だからね、こうした、その、天皇陛下の即位の礼あったでしょ？何時だったっけ？ 22 日だったっけ？まあ、その前後ね、ちょっと自信ないんですけど、それがですね、起きたら、私は絶対テロが起きるよっていうふうなこと言ったでしょ？で、多分それじゃないかなと思ってるんですよ。はっきり言うけど。だからこれ、中核派とか角丸派的な左側の人がやってるのかもしれない。昭和天皇が崩御した時にですね、後追い自殺した人もいましたし、何度も言いましたが、日本国内における地方の神社仏閣がですね、なんでこんな今更今まで焼けたこともないような神社仏閣が火事になるんだみたいなことは本当にあったんですよ。十数件以上あったって話なんです。まあ、調べればもっとわかります。だから、 だから、まあ、この首里城もですね、この新しい今のですね、天皇陛下に関わるような関連及び日本のですね、国家ブランドを傷つけるための、まあ、韓国ちゃうの?と思うけどね、私わからんけど。非常に疑っております。詳細はですね、また今日以降いろいろ聞いていただきたいなと。そう、とりあえず第一段階の報告というか何というかですね。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の31日の、木曜日です。今ですね、確かハワイかグアムだったかで、在韓米軍の駐留費用に対しての、交渉が行われております。そしてですね、米国の側は、なんだったかな。まあ、とりあえず今までにないような計算方法で韓国に対して大きく吹っかける動きをいろいろしております。そしてですね、例えば戦略爆撃機を飛ばすような、作戦行動も今まで何度もあったんだが、韓国はこれらの戦略爆撃機をグアムだったかハワイから韓国まで飛ばす時のことにおける費用なんていうのは、1円たりとも払ってないと。そういうことをですね、これからは払え。というふうな強い強い圧力をかけております。そしてですね、こうしたその流れの中で私は気になったのは、昨日だったか一昨日だったかの朝鮮日報においてですね、韓国は最初から、トランプ大統領は最初から韓国のことをですね、気に入らないと思っていた、韓国のことをですね、なんだろうね、金食い虫というかですね、まあ、汚い奴らだみたいなことを、就任当初から言っていたというふうな記事をわざわざこのタイミングで朝鮮日報が出しております。私はですね、11月の23日からジーソミアというものは執行するんですが、これははっきり言って韓国の今の支配層の計画通りだというふうに思っております。そしてその上で、23日以降、急激に韓国の内部が反日はまあ今あるとしてですね、反米の方向にも両方舵を切るんじゃないかなと本当に疑ってます。だからね、いろんな動きあるんですよ。新日鉄住金だとかそれらのですね、彼らが勝手に決めつける謀略の裁判の徴用工がどうしたの、現金化の動きというのは、11月中にもうそれができるというふうになったんです。裁判所の許可が出たから、11月中に。ところがですね、なんだか昨日の時点で、なんだかさらにその、なんだろう、手続きが遅れたんで、2月以降になるとか、また伸ばしてます。だからこの時点で、韓国における三権の分立がどうとかって嘘っぱちなんですよ。政府の命令によって弁護団がですね、なんか意図的にわざともたもたやってですね、裁判所もそれを認めるというふうなことをやるわけです。この辺が一致団結してます。だから結局その最初からこの徴用工がどうしたこうしたというこの裁判の動きというのは日本に脅しを仕掛けて、まあ金をよこせだとかいろんなですね、とにかく泥棒強奪の動きだったということがはっきりしているわけです、今の段階では。だから時間稼いでるなと思います。私はですね、この韓国の勢力がまあ対馬なのか佐渡島なのかわかんないけど侵略してくることはもうほぼもう決まりだなという考え方で彼らと全体を見てますから、時間稼いで、戦費、つまり戦争にかかる費用と、燃料と、弾薬と、これらをですね、備蓄というか、貯めるためにですね、何をしなくちゃいけないのかということで、なんか動いてるという、そんな気がしております。となるとですね、竹島上陸やるかな?わからんけどね。ただこの、今のムンジェインの政権の中における北朝鮮西部の非常に強いキャラクターたちはですね、ムンジェイン大統領をコントロールするというふうなことも当然仕掛けますから、まあ11月中に、12月の前のジーソミアの執行の前にやるかなと思ったけど、まあでも普通の常識考えたらジーソミア執行したら23日以降ですね。24とか25とか、また12月に入ってですね、12月にも確か韓国の関係のですね、祝祭日みたいなものがあったはずです。これも日本絡みだったとは思うんだけど、だからね、時間稼いで、戦費、まあ、確保して、そしてですね、一気に電撃作戦的に対馬、まあ今のところ対馬にしておきますけど、 対馬をですね奪い取りに来るための軍事行動をやるんじゃないかなと見てます。なんかね、昨日なんかの時点で意図的にこれも日本人を騙すためなんだろうがじゃなくて、もうなんだがというふうに言い方をしますけど、ムンジェイン大統領のですね、親書の中身をですね、環境班のあのおばちゃんが外務省の、これをですね、発表することによって、日本側がですね、韓国に会うべきだみたいな、なんかそういう雰囲気、彼らの中で勝手に雰囲気作りを作ってますが、なんかやれやれほど逆効果じゃねえのかな、それ、というふうなことを実は私は思っております。まあ、なんかね、経済持たないと思うよ。私の韓国のそれって。そうなると、敵を外側に作らないとその政権持たないので、簡単に日本のせいになるんですよ。そうなると。だからそのね、まあ、韓国主導で北朝鮮をですね、統一するというふうに考えているような謀略組織みたいな考え方の人たちがいるんですよ。こういうこと、こういう人たちが一体どのように、うごめいていくのかということがですね、結果的に日本に対してどのようなテロ活動、テロ攻撃を仕掛けられるかということのですね、それを想像するというか、読み解くですね、補助線になっております。まあいいや、あまりね、言ってもね、キリがないことだから。でも、中国の側行っちゃうんだろうね。もう決定的に行くなら早く行けっていう感じするけどね。でもまあ行くふりをして日米欧州の側から、特に日米の側からですね、金とかね、信用、まあ自分たちの信用ではないんだけど、背後にいる国家の信用とかをですね、強奪して、やっぱり自分たちだけの好き勝手なことを始めるんじゃないかなと。こういうことをいろいろ考えたりしております。まあトランプさんの言ったことは正しいんじゃないだろうか。いろんな意味でね。まあいいです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。